広報長泉、6月1日号、ナンバー1316。発行、長泉町役場。編集、行政課。電話、055-989-5500、直通。郵便番号、411-8668。静岡県駿東郡長泉町中尖、828。ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp。 e-mail 行政アットマーク長泉 .org。 音訳声のサークルあけぼの。記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後、障害学習だよりがあります。続けてお聞きください。見頃を迎えた色とりどりのクレマチス。クレマチスガーデンツアー開催。5月19日土曜日、クレマチスの丘で園芸研究家の金子明人さんと巡るクレマチスガーデンツアーが開催されました。これは県下全域で取り組み、2019年に実施される大型観光誘客企画、静岡デスティネーションキャンペーンのプレ企画として行われたもので、参加者は金子さんのトークや見頃を迎えたクレマチスを存分に楽しみました。表紙の写真は色とりどりのクレマチスと参加者のにこやかな笑顔の写真です。伊豆半島ジオパーク。伊豆半島ユネスコ世界ジオパークが誕生。地域の活動、地質価値に高い評価。ユネスコ国連教育科学文化機関は4月17日火曜日、ユネスコ世界ジオパークに伊豆半島ジオパークを含む13地域を新たに認定しました。地質遺産の国際的価値と長泉町を含む伊豆半島15市町民の活動が高く評価された結果です。15市町一丸で取り組んだ結果、世界認定の一報は4月17日火曜日の夕方に届きました。伊豆半島ジオパークミュージアムジオリアでその瞬間を待っていたジオガイドや関係者からは歓声が上がり、中には涙ぐむ方もいました。18日水曜日に行われた記念式典で、川勝知事は、伊豆半島の15市町が一丸となって取り組んだ結果、地球の宝物として正式に認められたと述べ、喜びを表しました。また、伊豆半島ジオパーク推進協議会会長を務める菊池伊豆市長は、伊豆半島が世界レベルのリゾート半島として発展するようにしたいと決意を語りました。ジオパークとは、ジオパークとは国際的に地質学的価値のある場所や景観が保全、教育、持続可能な開発が一体となった考え方により管理された一筆書きで書ける地理的エリアを指します。ジオパークでは地球資源の持続的利用や気候、自然災害の影響軽減など社会が直面する課題への意識を高めるため、地域のあらゆる自然文化遺産と関連づけて地質遺産を活用することが重要です。また地域の地質遺産の重要性を知らせることで、住民一人一人に自分たちの地域に対する誇りが生まれ、一体感を強めます。ユネスコ世界ジオパークとは、世界ジオパークとは、ユネスコの定める基準に基づいて認定されたジオパークです。ユネスコ世界ジオパークは、国内では9地域目ですが、2015年に、世界ジオパークが ユネスコのプログラムとなってからは国内初の認定です。ジオパークに期待されること、地域の地質資源を保護しながらジオツーリズムを新たな収入源の一つとし、ジオパークの理念を活用した革新的な地元企業や新しい雇用、質の高い研修コースの開発などが期待されます。伊豆半島ジオパークってどこを指すの？伊豆半島ジオパークは長泉町から南伊豆町まで県内の東部伊豆地域の15市町で構成されており、15市町のエリアすべてと海岸から3キロメートルの範囲の海域が含まれています。このエリアの中で地質的に貴重な場所など114箇所をジオサイトと呼び、主な見どころとしています。伊豆半島ジオパークを知るためには公式ウェブサイト https://isgeopark.org/ のほか、 Facebook や Twitter、Instagram なども運営されていますのでご利用ください。またジオパークミュージアム、ジオリア、伊豆市修善寺838-1ではプロジェクションマッピングなどで伊豆半島の成り立ちや魅力を知ることができます。一度訪れてみてはいかがでしょうか。ジオを知れば町をもっと好きになる。長泉町の主なジオサイトは次の8カ所です。鶴瓶落としの滝、割子塚稲荷神社、鎧ヶ淵、足高山水神社、久保の湧水、あゆつぼの滝、原文古墳、牛ヶ淵。問い合わせ、産業振興課、電話989-5516、長泉観光交流協会、電話988-8780、伊豆半島ジオパーク推進協議会、電話0558-720-0520。長泉町立地適正化計画策定に伴い、誘導区域外で建築行為を行う場合などに、新たに届出が必要になります。7月1日から制度が始まります。町では人口バランスの取れた持続可能な都市形成を目指し、拠点のにぎわい創出など、誰もが住みやすい町づくりを進めるため、立地適正化計画を策定しました。この計画は、居住を誘導する居住誘導区域と、医療・商業などの都市機能を誘導する都市機能誘導区域を定めています。今後、居住誘導区域外で一定規模以上の建築や、都市機能誘導区域外で誘導施設を建築しようとする場合、また都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止しようとする場合は、30日前までに届出が必要となります。届出の対象となる主な行為。1、居住誘導区域外における届出。3戸以上の住宅、共同住宅などを含むを新築する場合、建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合、2、都市機能誘導区域外における届出、誘導施設を新築する場合、建築物を改築し、または建築物の用途を変更して誘導施設とする場合、3、都市機能誘導区域内における届出、誘導施設を休廃止する場合、1、2を建築するための開発行為も事前に届出が必要になります。区域の詳細や届出の様式などは 建設計画課で配布しているパンフレットをご利用ください。なお、ホームページからもご利用できます。問い合わせ、建設計画課、電話 989-5520。 町の未来を考える。みんなで一緒に考えましょう。町長と語ろう。長泉未来トーク開催。町が重点的に進めている施策の説明やこれからの取り組みなど、より身近なところで町民の皆さんと意見を交換し、今後の町づくりに反映させるため、町の未来を町長と一緒に語るワークショップを開催します。和やかで明るい雰囲気の中で、気軽に町の未来を語りませんか。ぜひご参加ください。第1回、時6月23日土曜日午前10時、所下長久保公会堂、大正区元長久保上長久保屋台住宅下長久保池田小尻住宅八戸。次からは時所大正区の順でお伝えします。第2回、7月22日日曜日午前10時、南一色区公民館、南一色東部、南一色なめり駿河平八部平。第3回、8月25日土曜日午前10時、中戸第一公民館、上戸総ヶ原東方自治会、エンゼル中戸狩東レ自治会。第4回、9月24日休日午前10時ベルフォーレ、小木曽新野町上、新野町中、新野町下、あゆつぼ駅上、駅中、駅下、鈴木原上、鈴木原下、西原、東シャルマン、シャリエ南、シャリエ東。第5回、10月20日土曜日午前10時、南部地区センター、三軒家、エンゼル西、グランツ、杉原、原文、高田、竹原、シャルマン竹原、本宿。駐車台数には限りがあります。可能な限り、徒歩や自転車、公共交通機関でお越しください。ワークショップのテーマ、あなたに、みんなにもっとちょうどいい、住み続けたい街づくり。内容1、町長による町政運営についての説明。2、参加者の中でグループに分かれ、テーマに沿って話し合い。3、グループごとにプレゼンテーション。4、意見交換。対象、町内在住、在勤、在学の16歳以上の方。定員、各回40人。応募者多数の場合は抽選となります。申し込み期限、開催日の5日前。申し込み方法、町長と語ろう、長泉未来トーク、申し込みと記載の上、1、実施会、2、氏名、3、年齢、4、住所、5、連絡先を記入し、行政課窓口で直接または郵送、ファックス、E メールのいずれかで申し込む。注意事項、お住まいの地区での参加を原則としますが、他の地区での参加も可能です。参加は1人1回とし、重複して申し込み、参加はできません。問い合わせ、行政課、電話 989-5500、ファックス 986-5905、 E メール、行政@長泉.org、 郵便番号 411-8668、 中戸狩828。
安全安心な消費生活のために。 消費生活専門相談員を配置しました。町では4月から消費生活専門相談員の資格を持った相談員を配置しています。消費生活相談では相談員が公正な立場で苦情や相談を聞き、解決に向けて情報提供や助言、斡旋を行います。また契約に関して疑問や不安があるときは、契約する前に相談をすることもできます。一人で悩まないで、まずは相談してください。被害は少額だから我慢しよう、家族に迷惑がかかるから黙っていよう、詐欺に引っかかったことが恥ずかしい、このような思いを抑えて、まずは相談してください。相談が寄せられることで、警察が巡回を強めて被害を防いだり、消費生活専門相談員の助言や斡旋によりお金を取り戻せる場合があります。安全安心な町とは、悪徳業者や詐欺師にとって狙いにくい泣き寝入りゼロの町です。架空請求、クーリングオフ、ネットショッピング、訪問販売などについて皆さんからの相談をお待ちしています。秘密は守られますので、安心してご相談ください。相談窓口、月曜日から金曜日午前9時から午後4時、暮らし環境課、電話 989-5514。 消費生活専門相談員による無料出前講座をご利用ください。暮らしに役立つ消費者としての心構えや悪徳業者への対応の仕方などを、消費生活専門相談員が事例を交えながらお話しします。対象、町内在住の10人以上のグループ。テーマ、高齢者を狙う悪徳商法の手口やトラブル対処法、消費生活の諸問題など。以上、問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 守りたいこの町を、その思い、私たち富士山南東消防本部と叶えませんか。富士山南東消防組合は、平成28年4月1日からスタートした西一町、長泉町、三島市、裾野市で構成する特別地方公共団体です。富士山南東消防組合職員を募集します。採用予定人数5人程度。試験区分及び受験資格など詳細は、7月中旬から配布予定の試験案内にあります。問い合わせ、富士山南東消防本部総務課、電話 972-5801。 6月3日から9日は危険物安全週間です。危険物の保安に対する意識の向上と啓発を推進するため、毎年6月の第2週は危険物安全週間となっています。身の回りにある危険物の正しい使用方法を理解し、危険物に関する事故を防ぎましょう。住宅用火災警報器の取り付け支援を行います。富士山南東消防本部では、住宅用火災警報器の取り付け支援を行っています。住宅用火災警報器を購入したものの、ご自身で取り付けることが困難な高齢者世帯などを対象に、消防職員がご自宅を訪問し、取り付けの支援を行います。対象世帯など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、富士山南東消防本部、予防課、電話 972-5802。情報ステーションプラス、平成30年度の区長の皆さんを紹介します。平成30年5月1日現在、継承は略します。区名、区長名の順にお伝えします。元長久保、石田春夫、上長久保、加藤忍、屋台住宅、里見和代、八部平、大島健二、下長久保、池田昇、池田、稲城俊和、小尻住宅、川端和人、 谷戸、谷口義秀、駿河平、藤田健二、南一色、鈴木義恵、東部南一色、鈴木勝久、なめり、吉川義春、東方自治会、吉井新一、上戸刈、橋本照夫、総ヶ原、田中正隆、エンゼル、上原博和、中戸刈、鳴橋博之、東レ自治会、杉山智和、小木曽、西山春夫、新野町上、杉山圭一、新野町中、安藤昭雄、新野町下、加藤明、鮎坪、近藤義郎、シャルマン、殿原哲也、駅上、高井大光、駅中、土屋義弘、駅下、市川隆、鈴木原神、滝沢藤彦、鈴木原下、木村実、シャリエ南、伊藤拓郎、シャリエ東、真鍋恵子、西、鈴木正道、原、鈴木正蔵、東、小坂秀和、三軒屋、小沢義次、エンゼル西、浜野正信、グランツ、小野浩二、杉原、永井豊、原文、井上亮太、高田、久保田仁、竹原、高橋俊明、シャルマン竹原、雨宮勝彦、本塾、高田正隆。以上、問い合わせ、行政課、電話 989-5500。姉妹都市提携30周年記念事業、ニュージーランド湾岸縫い市親善訪問団員を募集します。今年、町と湾岸縫い市は姉妹都市提携を締結して30周年を迎えます。これを記念し、町から親善訪問団員を募り、湾岸縫い市を訪問します。訪問日程、参加費など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、国際交流協会行政課内、電話 989-5500、 郵便番号 411-8668、 中戸狩828、 E メール国際アットマーク長泉 .org。 0歳から参加 OK、 体遊びって面白い、コンドルズの遊育計画 in 長泉開催。遊び心いっぱいのコンドルズと愉快な遊育の世界をみんなで一緒にベルフォーレで体感しましょう。遊育とは、遊ぶと教育の育の二文字を合わせた言葉です。時、10月7日日曜日、ところベルフォーレ、出演コンドルズ。入場料など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。
情報ステーションプラスを続けます。第34回少年の首長大会にお越しください。町内の小中学生、高校生の代表による少年の首長大会を開催します。児童生徒が伝える素直な気持ちをぜひお聞きください。時、6月17日日曜日午前10時30分から正午予定。ところコミュニティ長泉、入場料無料、直接会場にお越しください。内容、小学生の部、長泉小6年、梶山つぐみさん、自分の命は自分で守る。南小6年、黒坂まつりさん、食べられるということに感謝を持って。北小6年、森永祐樹さん、一人でも行動できる人になりたい。中学生の部、長中3年、菅野優良さん、マナーの良い世界へ。北中3年、岸本かすみさん、伝える言葉、伝わる言葉。 高校生の部、知徳高校3年、五十嵐裕芳さん、ふと思ったこと。問い合わせ、障害学習課、電話986-2289。認知症サポーターをご存知ですか？町では、認知症になっても安心して暮らせる町づくりを目指して、認知症の方を温かく見守っていただく認知症サポーターを養成する講座を開催しています。認知症サポーターとは何か特別なことをする人ではありません。認知症について正しく理解し、認知症の方や家族を温かく見守り支援する応援者です。認知症サポーター養成講座とは、養成講座ではキャラバンメイトと呼ばれる講師が認知症の症状や認知症の方と接する時の心構えなどをお話しします。講座は地域の集まりやボランティアサークル、保護者会、小学校などさまざまな会場で開催されています。認知症サポーター養成講座の受講を希望される方は、町内で活動している団体やグループで養成講座の受講を希望される方は、ぜひご連絡ください。あなたもこの講座を受講して、認知症サポーターになってみませんか？詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長寿介護課、電話989-5537。みんなで支え合い、国民健康保険制度を学ぼう。国民健康保険、国保は、病気や怪我をしたときに安心して医療機関にかかることができるように、加入者の皆さんがお金を出し合い助け合う制度です。国民皆保険制度とは、日本に住むすべての方は必ず公的医療保険に加入しなければなりません。国民健康保険のほか、会社員などが入る健康保険組合や協会健保、共済組合などがあります。また75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入することになっています。公的医療保険に加入していれば安心。皆さんが病院を受診すると、自己負担は数千円から数万円で済む場合が多いですが、実際には多額の費用がかかっています。保険に加入していれば何百万円もかかる手術を少しの自己負担で受けることができます。なお、自己負担以外の費用は保険税や国の交付金などから支払われています。病院にかからなければ医療保険に入らなくてよい。突然の病気や怪我などにより、いつ病院にかかることになるか分かりません。公的医療保険は健康な方も病気の方もすべての方が加入し、お互いに支え合うことで成り立っています。退職により社会保険を脱退した方は国保に加入する必要があります。まだ手続きをしていない方は国保の加入手続きを行ってください。問い合わせ、福祉保険課、電話989-5513。安全で安心できる環境整備のため、道路や河川水路の適正な維持管理にご協力をお願いします。専用許可申請をお忘れなく。新築などにより個人用の上下水道管を引き込む場合や、河川や水路に通行用の橋を設置する場合、道路上に工事用の足場を設置する際は専用許可申請が必要です。詳細はお問い合わせください。道路や河川水路に個人的なものを置いていませんか？道路や河川水路には本来の目的があるため、交通の妨げや交通事故の原因となる恐れのあるもの、川の流れを阻害し災害を引き起こす可能性があるものなどを置いてはいけません。問い合わせ、建設計画課、電話989-5521。 平成30年度自治功労者表彰式が開催されました。町政の発展に尽くされた方々の功績を称えるため、毎年自治功労者表彰式を開催し、表彰させていただいています。今年度は5月20日日曜日にコミュニティ長泉で表彰式を行いました。今年度の自治功労者は、自治の進展に貢献、遠藤秀夫さん、柏木豊さん、栗原睦明さん、下山和則さん、藤村育人さん、二村康二さん、野村康秀さん、教育の振興に貢献、宇津木実さん、福室光彦さん、すみれお話の会、文化の振興に貢献、原田陽子さん、丸健君野さん、脇田典子さん、スポーツの振興に貢献、関一馬さん、富江光子さん、社会福祉の増進に貢献、上尾久美さん、張本信子さん、保健衛生の向上に貢献、鈴木重治さん、広瀬泉さん、環境の保全に貢献、長久保の会、渡辺育夫さん、納税の推進に貢献、斉藤信子さん、災害の防除に貢献、片山則義さん、土屋裕二さん、井出義弘さん、大川義弘さん、小沢博隆さん、加藤京子さん、交通安全に貢献、植松陽一次郎さん、大野恵子さん、富田久美子さん、以上の方々です。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。 平成29年度情報公開制度個人情報保護制度の利用状況をお知らせします。町では情報公開条例や個人情報保護条例に基づき、町の保有する情報を公開しています。平成29年度における制度の運用状況は次の通りです。公文書開示などの状況、開示請求件数17件、請求取り下げ0件、処理の状況、全部開示9件、部分開示7件、不開示1件、文書不存在0件。自己情報開示などの状況、開示請求件数21件、請求取り下げ0件、処理の状況、全部開示20件、部分開示1件、不開示0件、文書不存在0件。公文書開示請求の処理に対する不服申し立て1件。情報公開制度、町の保有する情報を公開することにより、町民参加の推進と公正で開かれた町政を実現することを目的としています。個人情報保護制度、町が保有する個人情報の開示、訂正などを請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利、利益の保護を目的としています。個人情報取扱い事務の届出件数、町で平成29年度末に取り扱っていた個人情報に関する事務の件数は645件でした。開示を請求したい方は、公文書の開示または自己情報の開示などを請求したい方は、行政課へお問い合わせください。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。 町の魅力を発信、町公式動画をご利用ください。町では町の魅力や大切な情報を動画で PR しています。ぜひ公式 YouTube チャンネルをご利用ください。問い合わせ、行政課、電話989-5500。 町Facebookページをご利用ください。町ではイベントや観光などの情報を Facebook で発信しています。ぜひいいねしてください。発信内容、イベント情報、観光情報、災害時などの緊急情報など、問い合わせ、行政課、電話 989-5500。
情報ステーション。はじめはお知らせです。子ども未来課からのお知らせです。6月は児童手当の支給月です。支給日6月13日水曜日。6月は児童手当の現況届を提出する月です。提出期限6月29日金曜日。母子家庭と医療費助成受給者証の更新手続きをお忘れなく。受給中の方には案内を送付しますので手続きをしてください。受付期間6月11日月曜日から15日金曜日。現在受給していない母子・父子家庭の方でも平成29年中の所得によっては受給できる場合があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ子ども未来課電話989-5573。ゴミの野焼きはやめましょう。家庭でのゴミ焼却は煙や悪臭が発生し周辺に迷惑がかかります。また付近の枯れ草や建物などへの炎症の危険性もあり火災の原因の一つにもなっています。ゴミは分別して町の収集に出しましょう。皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ暮らし環境課電話989-5514。有害鳥獣捕獲を実施しています。鹿、猿などによる農作物などへの被害が発生しているため重機及び罠を使用した有害鳥獣捕獲を実施しています。捕獲の際には安全を確認しながら行いますが、捕獲期間中に山林地域に立ち入りする際は十分ご注意ください。捕獲地域町内全域、重機は山間部のみで使用します。捕獲期間平成31年3月までの原則土曜日日曜日祝日。捕獲方法重機罠。なお7月から9月は原則罠のみの捕獲を行います。詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課電話989-5516。生ごみ処理器等設置費補助制度をご利用ください。町では生ごみ処理器や生ごみ堆肥化容器コンポストの購入補助を行っています。対象町内在住または町内に事業所を有する方。補助額購入費の2分の1以内、100円未満切り捨て。生ごみ処理器機械式上限額3万円。1世帯または1事業所につき1機までで6年以上使用することが補助条件です。排水機能のあるものは対象になりません。生ごみ堆肥化容器コンポスト上限額4000円。1世帯または1事業所につき2機までで3年以上使用することが補助条件です。申請場所暮らし環境課。補助金の申請は購入日から30日以内及び購入年度の3月10日までに行ってください。問い合わせ暮らし環境課電話989-5514。電子申請をご利用ください。電子申請とは紙により行われている申請や届け出などの手続きをインターネットを利用し行うものです。役場などの窓口へ出向いて行っていた申請や届け出などの手続きが役場などの窓口の開帳時間を気にすることなくいつでもどこからでも行えます。すべての手続きは行えませんが、水道の使用開始・中止の届け出など現在29種の電子申請が行えます。ぜひご利用ください。詳細は町ホームページトップの便利なサービス内にある電子申請のページにあります。問い合わせ企画財政課電話989-5504。小木曽歩道橋を撤去します。静岡県が施工している大岡元長久保線 9-246号の歩道拡幅工事に伴い、小木曽歩道橋を撤去します。なお、撤去後は新たに横断歩道が設置されるため、歩道橋は設置されません。また、歩道橋撤去工事の際は夜間通行止めを行います。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。予定工事期間、6月19日火曜日から6月22日金曜日のうち2日間。問い合わせ、沼津土木事務所、電話920-2215、建設計画課、電話989-5521。6月は土砂災害防止月間です。近年、降雨の長期化やゲリラ豪雨の発生などにより、国内では土砂災害が頻発しています。土砂災害は多数の家屋倒壊や死者が発生する恐ろしい災害です。土砂災害防止月間を機に、皆さんも身の回りに潜む危険を再確認してみましょう。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。長泉町障害者自立支援協議会第1回全体会を開催します。障害のある方が住み慣れた地域で普通に暮らせる地域づくりを目指して設置されている長泉町障害者自立支援協議会の全体会を開催し、運営状況や各部会の活動報告などを行います。どなたでも参加することができますので、ぜひご参加ください。時、7月6日金曜日午後2時から午後4時、ところウェルピア長泉、直接会場にお越しください。問い合わせ福祉保健課、電話989-5512。充電池をゴミに出す場合はご注意ください。町では小型家電などに使用されている充電池を処分する場合、販売店への返却をお願いしていますが、町の収集、ペットボトル、有害ゴミに出す場合は、電極に絶縁のためビニールテープを貼って、乾電池の容器に入れて排出するようお願いします。絶縁しないと電極が擦れ発火する危険があります。また、店舗や事務所で使用されていた充電池は産業廃棄物として処分して、町のゴミ集積所には出さないでください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、焼却場、電話986-8393。北こども園未就園児の会説明会を開催します。未就園児を対象とした北っ子若葉の会の説明会を行います。時、6月25日月曜日午前9時30分、ところ北こども園。詳細はお問い合わせください。問い合わせ北こども園、電話986-6992。不動産取得税の納付をお忘れなく。平成29年中に新増築された家屋、県が直接調査、課税したものを除くについて、所有者に対し不動産取得税が課税されます。忘れずに納付をお願いします。納付期限7月31日火曜日。問い合わせ沼津財務事務所。電話920-2033。狩猟免許試験予備講習会参加者を募集します。狩猟免許試験に先立ち、試験のポイントをつかむ予備講習会を開催します。時、7月14日土曜日午前9時50分から午後4時、ところ、静岡老政会館、静岡市葵区黒金町 5-1。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、静岡県猟友会事務局、電話054-253-6427。 静岡県介護支援専門員実務研修受講試験を行います。介護・医療・福祉の資格をお持ちの方で一定の条件を満たすと介護支援専門員実務研修を受講するための試験を受けることができます。スキルアップをする年に一度の機会なので該当する方はぜひチャレンジしてみてください。試験日10月14日日曜日午前10時から正午、ところ日本大学国際関係学部、三島市文教庁 2-31-145 ほか、願書受付期間6月11日月曜日から7月9日月曜日、願書提出方法県介護保険課へ簡易書き留めで郵送。試験内容願書は6月8日金曜日から長寿介護課で配布します。詳細は試験内容にあります。問い合わせ長寿介護課電話989-5511、県介護保険課電話054-221-2317。農薬危害防止運動を実施します。6月から8月は農薬の使用が増える時期です。農薬のラベルをよく確認し、適正に使用することにより、安全安心な農産物の生産、農薬使用者及び周辺住民の安全、そして周辺環境の保全を確保しましょう。問い合わせ、県東部農林事務所、電話920-2161。労働保険料の申告・納付はお早めに。労働保険の概算・確定保険料や石渡健康被害救済法の一般拠出金の申告・納付の時期となりました。忘れずに手続きをしましょう。申告・納付期限7月10日火曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ静岡労働局電話054-254-6316。ここでテープを裏返してください。